おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
こんなことおっしゃっておりますね。この有坪さんという方がね、日本で2014年米に関する大事件があったと。
はい。
米価、米の値段が30キロで1万円だった。
はい。
うん。これがね、6500円まで落ちたことがあるんだって。
いつっておっしゃいました？
2014年。
最近ですよね。
最近ですよ。農業的大事件って起こってんですよ。ただ、はい、ちっとも報道してないんですよ。
はい。
1万円の米価がとにかく6500円になっちゃった。魚沼さんの一番いいやつでも、9000円がやっと。で、巨大な農家が次々と倒産したんですって。
はい。
で、零細のものがもっとバタバタ潰れるかなということだったんですが、零細の方は、米で商売やってる商いの方が小さいんで、安くなっても耐えられたんだって。なるほど。借金の幅が小さいから、
はい、
もう去年の貯金取り崩して、今年は生きていこう、来年にかけようっていうことが、零細農家を救ったんだって。大型農家についてはあまりにも、次々と倒産したんっていうんで、農水省が、その米を買い上げたみたいですね。
はい。
これがまた面白いね。こういう言い方すんだね。これ、飼料米という名目で買うんですって。
飼料にしちゃう。
うん。買い上げて、まあもちろんいいお金じゃないだろうけども、赤字幅をうんと狭くしてあげて、うん、その、なんとか持たせてあげたっていうんですね。
はい。
で、その年を乗り切ったと。そのことも含めて、農水省が零細から大型までの農家を、この2014年、一生懸命救ったわけですよ。これがカナさんまたすごいんだ。なんで米価が下がったと思う？
なんででした？全然覚えがない。
覚えがない。
はい。
これは経済って難しいね。豊作貧乏だってよ。
ああ、豊作でしたか。
うん。大型になると、いつも取引してくれるキロあたりの値段で、900円から1000円安いと、借金がね、数千万円になるんだって。
うん、
これが零細の場合は数万円の赤字で済むので乗り切れるんですって。だから大きいことっていうのはやっぱり何かが起こった時大惨事になってしまうというね、
はい、
この辺なかなか農業って語りにくいもんですよね。だから大型化するアメリカ型、そんな農業が絶対いいわけではないと。それから専業農家がいいわけではないと。それ一本しかないから。だってカナさん、零細の兼業農家がなぜ持ったかって言ったら、うん、農業じゃ儲からないから、お父さんいつも勤めてるあの会社のお給料で今月はしのごうっていうことになったわけだ。
はい。
っていうことはやっぱ兼業っていうのは農家にとっては助け舟になりうるだわけだよね。うん、この有坪さんのおっしゃってることはなかなか厳しいんですね。現実に農家を営む著者の言葉は厳しく実に生々しいと。それが第5章の言葉で、農薬を否定する人は農業に適性がないって、
うん、
著者は農薬を使わないと断言する人たちに対してこんなことをおっしゃってるんです。
はい。
いくつか挙げていきますよ。農薬危険、安全な農作物を目指すというふうに思ってる人。
はい。
二つ目、誰もが飛びつく無農薬作品で高収入を上げたい。
うん、
これ例えば木村ね、
木村さん
リンゴね、奇跡のリンゴ、
はい、
だって農薬使わないの奇跡って言われたんだから。それから3番目が農業スキルの向上を目指している人。それから4番目ライフスタイルで農業を選ぶ人。
ライフスタイルで、
うん、だって農家ってのどけさとかっていう憧れがちょっとない。
そういう、
うん、
はいはい、なんか定年後は農業をやって、そうそうそ
う、土でもいじりながらとかっていう、はい、これは農村に行くと一番嫌われるタイプなんだって。
ほー、
うん、理由、
うん、
すぐ辞める。
あ、そうですか。
一番目の農薬危険安全な農作物を目指す、これは耳が痛いんですが、有坪さんはやっぱおっしゃってますね、
うん、
25年前北海道でリンゴ農家で裁判が起こったと。
はい。
これは農薬を使わない農家が農薬を使っている農家に訴えられたんですよ。
うん。
やっぱり一軒だけ農薬を使わないと虫の寄ってき方があるらしいんですよね。
はい。
んでこの時にやっぱ参考人として木村さん呼ばれてんのね。この辺ね、だからこの著者曰くでありますけども、無農薬だからいいんだっていう、正義だっていう考え方の人っていうのは農業の適性がない。
はい。
いうことをおっしゃるわけでありますね。さあ、この有坪さんの農業論、明日も聞いてみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。